Good morning again. It's good to see some familiar faces we haven't seen in a while, and also some visitors who are here with us, and we want to welcome you. Recently, our church family has gone through a formal transition in pastoral leadership and in a process of affirming different leaders. In times like these, both the church as a whole and those who serve as leaders begin asking questions. Those questions are such as, who is a leader and why? How are leaders identified and chosen? What are the functions of the leadership as a whole and for each individual leader? And how is that reflected in its form? What is the responsibility of a leader? And just as important, what is the responsibility of a follower?
私たち水戸教会は最近、牧会リーダーが変わったり、新しい執事を迎えたりと、教会のリーダーシップに変化がありました。こういった変化の時には、教会全体もリーダーとして使えるものも、いろんな疑問や質問を持ち始めます。リーダーとは誰のことで、なぜその人なんだろう。リーダーは何を基準に、どのようにして選ばれているんだろう。リーダーシップの役割や機能って何だろう。またそれぞれ個々のリーダーの役割って何だろう。具体的にどういう務めがあるんだろう。リーダーの責任って何だろうか。そしてそれと同じくらい重要なフォロワー、つまり従う者たちの責任って何だろう。
We want to say right up front that this is a good thing. We're glad that people are asking some of those questions because it's healthy. Asking questions provides opportunity for growth and often leads to more questions. This is one of the reasons why the leadership asked John Osborne to preach three times in the past year, specifically about leadership as it relates to the church.
こういうふうに疑問を投げかけることはとても健全で素晴らしいことだと思います。疑問を持ったり質問を投げかけるとき、特には成長のチャンスがあるからです。また一つ質問すると、じゃあこれは、それならこっちは、といったふうにさらに多くの質問を生み出し、それによって私たちの理解も深められていくからです。去年ジョエルさんのお兄さんのジョンさんに教会におけるリーダーシップについて3回説教をしていただきました。私たちが教会におけるリーダーシップというものについてまず考え、そして考えるうちに疑問や質問を持つようになることも、お嬢さんに説教をお願いした一つの願いでもありました。
Perhaps the greatest things that John shared are the following three principles. Number one, everyone can be a leader in some way. Number two, leadership begins by leading yourself well. And number three,When we think about leaders, and specifically for the church family, we have to identify people who both love Jesus and love the church well, and do it sacrificially. They're already doing it.
ジョンさんのその3回の説教をぎゅっとまとめると、大事なポイントはこの3つになります。1つ目、全ての人が何かしらの形でリーダーとなることができます。2つ目、リーダーシップというものはまず自分自身をよくリードする、自分自身をよく導くことから始まります。3つ目、私たちが教会におけるリーダーを考えるときには、イエスを愛し、教会を愛し、献身的にそれをしている者、そのように生きている者は誰かを見定める必要があります。
A few weeks ago, this church family blessed Hiro and I with our pastoral investiture.And we were deeply moved by how genuinely we were loved and supported by all of you. And we want to express our gratitude to everyone, especially to the deacons, who asked the church to support and encourage us, and prayed for Kristen and Megumi as well in their challenging roles as our spouses.
今月初めに私たち2人は牧会就任式にて、教会の皆さんから大きな祝福をいただきました。 私たちが皆さんにどれほど深く愛され、力強く支えられているのかを感じ、とても感動しました。教会の皆さん、お一人お一人に心から感謝します。そして私たちのことを支え励ますよう教会にお願いしてくださったり、また牧会者の妻として複雑な立場にあるクリスティンさんやメグのことも覚えて祈ってくださった羊の皆さんにも心から感謝します。
Later today we're going to bless the seven people in our family who are going to serve as deacons for the next 2 years, and we're going to share as well with the churchabout a process that we've been going through over the last year in how we can continue to grow in leading this church family more effectively and providing the service, care, and guidance that helps every member know that they are loved and that they are valued, and will help each person become more confident in their identity as a disciple of Jesus,who is active in our collective call to God's mission using our spirit-empowered gifts.
今日の午後の信徒総会の中で、羊として奉仕してくださる7名を改めて祝福したいと思います。去年私たち羊会は新しいリーダーを育てていくことも頭に入れながら、教会のリーダーとしてどのように成長できるかを考えてきました。この教会家族をよりよく導くためにはどうすればよいのか。すべての教会家族が自分は愛されている、自分は大切にされているなと感じられるようになるには、自分たちはどうすればいいのか。教会家族一人一人がイエスの弟子としてのアイデンティティに確信を持って、聖霊によって与えられている賜物を用いて、主の働きに積極的に加わっていくようになるためには、私たち羊には何が、リーダーには何ができるのか、どんな奉仕やケア、導きが必要だろうか。そういったことを考え、学び、そして主の導きを祈り求めてきました。信徒総会の中ではその祈りに対して神様から示されたことも少し分かち合いたいと思います。
Now let me say right up front that none of us who serve as leaders, whether it's pastoral staff or deacons, are perfect because we're people. And the same is true for every member. All leaders are growing and learning, and we will make mistakes, just like every member will do that. But we want to grow better. We want to grow into being better leaders, and we believe that God has called us as leaders to help the members grow too.
前もってそうですね、言っておかなければいけないのは、牧会スタッフであれ、執事であれ、リーダーとして使える者たちも誰一人として完璧ではないということです。なぜなら私たちもみんな people 人間だからもちろんそれは教会の皆さんにおいても言えることだと思います。教会の皆さんと同じようにリーダーとして使えるものであっても、失敗を繰り返しながら学び成長しています。完璧ではないので失敗はありますが、教会の成長を助けるために自分たちが教会のリーダーとして主に召されていることを信じており、そのためにより良いリーダーに成長していきたいと願っています。
Okay, so before we do all of that, Hiro and I want to help us as a church family think biblically through the idea of church leadership and draw from God's word to find out what God is trying to tell usabout who is a leader and why, what their functions are as it relates to his kingdom purposes and the mission of the church that he has divinely planned and inspired.
今日のこのメッセージでは、教会におけるリーダーシップについて皆さんが聖書的に考えるためのお手伝いができたらと思っています。神の御国の目的や神が立て上げ力づけておられる教会の使命という観点で、リーダーとはどういうもののことなのか、リーダーの役割とは何なのかを神はどのように教えておられるのか、御言葉から一緒に学んでいきたいと思います。
As a little boy who grew up in what was once Canada's largest Church of Christ, I remember being aware of and knowing who were the leaders in our churchMy perception was that of a child, so of course it was limited, And it wasn't always accurate. But let me share that concept from childhood as an illustration of the preconceived ideas and impressions that all of us have about leadership.
ジョエルさんが幼い頃に育った教会はかつてカナダにあるキリストの教会の中で一番大きな教会だったのですが、ジョエルさんは子供ながらに教会のリーダーが誰であるのかを分かっていたといいます。もちろん子供としてのものだったのでその認識は限られたものであり、必ずしも正確なものではありませんでしたが、リーダーシップというものについて誰もが持っている先入観や印象の一例として、ジョエルさんが子供の頃に持っていたそのイメージを少し紹介したいと思います。
I didn't know much about the ones that were called elders, except that my image was that they were very old men. And they prayed way too long in worship. And they had secret meetings that sometimes led to very important announcements about decisions that they had made. They were like a board of directors for a business.
まず一つ目、長老と呼ばれる人たちのイメージは、礼拝で長い祈りをして、何やら秘密の会議をしていて、時には重要な決定事項を発表するおじいさんたちというものでした。それ以外はよく分かっていませんでした。会社の取締役会のようなイメージでした。
The deacons were less well known. They also had meetings, but they included church members in those meetings, and they were like managers over different departments.
次に執事についてはもっとよく分かっていませんでした。彼らも会議をしていましたが、そこには一般の教会員も参加していて、イメージはこういろんな部署の部長たちのような感じでした。
And the most predominant leader in my mind was the man who would preach. His role was the most obvious, so I assumed that he was the most active in teaching and in visiting. He was kind of likeThe boss of the company, except that the old men had some special ability where they could take control every now and then. And also, the church members were kind of like a ping pong ball. Sometimes they acted under him when they wanted or needed something, and sometimes they acted over him.When they had a strong opinion or a criticism, specifically about him.
ジョエルさんの中で一番目立ったリーダーのイメージだったのは説教をする人でした。その人の役割は一番分かりやすかったので、その人が一番積極的に教えをしたり、人を訪問したりしているのだと思っていました。その人が会社のトップ、会社の社長のようなイメージであったのですが、例外的に長老と呼ばれるあのおじいさんたちは時々特別な能力を発動して説教をする人よりも力を持つことができたり、また一般の教会員もその時その時で違くて、何かをお願いしたり必要がある時にはその人に対してへりくだって行動し、逆に何か強い意見や批判がある時にはその人よりも強い態度で接していました。
Now all of us people on the inside called that man the ministerOr the preacher, or sometimes the evangelist. I had no idea what all of those different words meant, and I just wondered, why did we have so many different names for just one person? And to make things more confusing, people on the outside of us would say pastor or priest.But I had picked up that we were not allowed to say that, even though we didn't know why.
内輪の人たち、つまり同じ教会に所属する人たちとか、キリストの教会という同じ群れの人たちは、その人のこと、この説教している人のことを伝道者とか説教者、あるいは伝道師と呼んでいました。子供の頃のジョエルさんは、それらの言葉の意味が全くわからず、たった一人の人になんでこんなにたくさんの呼び方があるんだろうと不思議に思っていたといいます。一方で 外の人たちはその人のことを牧師とか神父とか司祭とまた別の呼び方で呼んでいて、これまた混乱させられたといいます。なぜだか理由はよくわからなかったけれど、自分の教会の中ではそういう呼び方をしてはいけないということを学びました。
It became even more confusing when I got older and we learned about leadership in sermons and in Bible classes because we were taught what was the biblical definition and structure or the form of leadership. But that didn't jive with my experience and my perception.
大きくなってから礼拝の説教や学校の聖書の授業でリーダーシップについての聖書的な定義や構造とかリーダーシップの形について学ぶようになると、そこで教えられたことと自分が実際に見たり経験してきたものが一致しないので、より混乱を覚えるようになりました。
That began a journey of unfolding and unpacking what our church culture and history had taught about what the Bible said about church leadership and how we came to understand those scriptures to mean what we said they meant. It helped me to see the difference between what we were teaching with what I could see was happening practically, both in healthy and sometimes in some not so healthy ways.
その時から、教会におけるリーダーシップについて聖書が語っていることを理解する過程で、自分の教会の文化とか歴史といったものがどのように影響してきたのか、それらの聖句に対して今持っている理解がどのような過程や背景でそのように理解されるようになったのかを改めて紐解いていく旅が始まりました。その結果、教えられていたことと実際に起こっていたことの間にあった違いが少しずつ分かってきました。
Now all of us, every single one of us in this room come with concepts and perceptions of leadership and leadership. Regardless of whether we have been Christians and members of a church for a long time,or whether we find everything about Jesus and about church to be brand new, we all carry certain perceptions with us. And they are often formed by our culture, our history, and our experiences.
私たちはみんな誰でもリーダーというものに対して何かしらのイメージや認識をそれぞれ持っています。長い間クリスチャンとして教会に属していても、イエス・キリストも教会というものについても何もかもが初めてだという人も、どんな人でも私たちはみんな何かしらの認識や理解を持っており、それらは私たちの文化や歴史、経験といったものによって形成されていることが多い。
How leaders are defined and perceived and even how they are treated varies based on cultureHistory, the leader's individual abilities and styles, and even more.
リーダーというものの定義や捉え方、またリーダーという人に対する接し方は、文化や歴史、リーダーであるその人の個人の能力や性格などによっても様々です。
We know that every group of humans will eventually form into leaders and followers.And we know from personal experiences and from watching global events in history and in the present that good leaders are very, very important. Whether it's leadership in the home, leadership in the church, leadership in our schools and businesses and hospitals, and leadership in society and in our nations. Proverbs 11, verse 14 says this,Without wise guidance, a people falls, but in an abundance of counselors, there is safety.
私たちは自らの体験と、そして過去の歴史と、そして現在世界で起こっている出来事を通して、家庭においても、教会においても、学校でも、企業でも、病院でも、社会でも、国家においても、優れたリーダーの存在がいかに重要であるか、あるかということを知っています。箴言11章14節にはこのような言葉があります。指導がないことによって民は倒れ、多くの助言者によって救いを得る。分かりやすく言うと、良い指導者がいなければ国民は苦しみ、良い助言をする人がいれば国は安泰であるという意味です。
And in the church, we know that it's important to know what the Bible says and to follow it, because that is how God speaks to us and reveals his desires and his ways.
教会では聖書に書かれていることを知って、それに従うことが大切だとされています。なぜなら聖書を通して神様は私たちに語りかけてくださっており、主が望んでおられることや方法を明らかにしておられるからです。
Okay, now I want to pause here for 1 minute and note that before we talk about what the Bible says or teaches about leadership, it's important to mention that how we approach and seek and understand scripture is influential to the result of that processof learning and application.
リーダーシップというものについて聖書が語っていること、教えていることに入っていく前に、ちょっとここで一旦ポーズして、私たちがどのようなアプローチで聖書の御言葉を読み、理解しようとするのかが、御言葉を学ぶプロセスや学んだことの適用、実践にどれだけ大きな影響を与えるのかということをちょっと押さえておきたいと思います。
For example, we can read the Bible as a prescriptive list and like a rule book, coming up with a word for word list that defines what leaders there are and what they're supposed to do. And in fact, much of the formative teaching that I received growing up tended to be like that style of reading and teaching.
例えば、聖書というものを守るべき規則、守るべき規則が書かれたルールブックとして捉えて読むなら、リーダーとはどういうものであって何をすべきかというリーダーの定義を聖書から一語一句そのまま抜き出して箇条書きにしたリーダーの条件リストみたいなものを作り出すことができるでしょう。ジョージさんが以前受けていた教えの多くにはこの傾向があったようです。
I want to say very very clearly to all of you that I believeThe Bible is authoritative. And even in its complex history and mix of cultures coming together, it is the best way that we can know what God wants and desires, and that God gives us the Holy Spirit to be at work in helping us to understand and to interpret it together.
誤解がないようにここではっきりと言っておきたいのは、聖書は権威ある書物であり、たとえそれが書かれまとめられた背景に複雑な歴史やさまざまな文化が混ざり合っていたとしても、聖書は間違いなく神様が何を望み何を求めておられるのかを知るための最良の方法、一番の方法であるということです。そして神様は私たち不完全な人間がそれを一緒に理解し解釈していくことができるように聖霊様を私たちに与えてくださっていると私は信じています。
It is interesting though that many people can read the same passage with a deep desire to be obedient to God and to bring God honor and have done so, and yetcome up with very different understandings about the passage, about leadership, about its structure, which points to how our biases, our culture, and our history also form and inform our reading and our understanding. We have to do the hard work of trying to understand God, understand the cultural context and history of Scripture,and understand ourselves in our cultural context and history, and then bring all of those together.
しかし、興味深いことに、多くの人が神に従順でありたい、神に栄光をもたらしたいと同じように願っているにもかかわらず、リーダーシップとその構造について全く同じ聖書箇所を読みながら全く異なる理解や解釈に至ることがあるのです。これは私たちの持つ偏見や私たちの文化、歴史といったものが私たちの読み方や理解の仕方にある種の癖のようなものを作り上げてしまっており、その結果それが私たちの聖書の理解や解釈に影響してしまっているということなのです。 私たちが聖書をできる限りより正確に理解するためには、私たちはまず神を理解し、そして聖書の文化的背景や歴史的背景を理解し、そして自分自身の文化と歴史、そしてその中における自分自身というものを客観的に理解し、それらを一つにまとめるという大変な作業をしなければならない。
Okay, one example I'll give and then we'll move on. Titus 1, the book of Titus, Titus chapter 1, was the passage that I was taught that the Bible says who could and couldn't be an elder and what it means to be an elder and what an elder does.
例えば、テトスへの手紙の一章には、長老になれる人となれない人、長老の意味と役割について述べられている、一つの箇所があります。ジョージさんはそのように、この箇所がそういう意味だと教えられました。
There's a phrase in verse 6, and it's translated this way in English. The husband of one wife. So I was taught that this passage...Let us know that in order for someone to be an elder, they had to be married because it said this, the husband of one wife.
テトスへの手紙の一章六節に、一人の妻の夫と訳されている箇所があります。この箇所には一人の妻の夫とあるので、そこから長老になるためには結婚をしていなければならないことがわかると教えられています。
So that means no single men, right? And certainly that also means no women, because a husband is a man, right? So it's all clear because it means what it says, right?
Right.
つまりは独身の男性はダメってことですね。そして夫が男性である以上、長老は男性でなければならない、女性は長老になることができないという解釈にもなりますよね。聖書にはそう書かれているのだから、そういうことですよね。
Well, one very learned man suggested that it didn't exclude single men, but rather that we should understand this phrase from the original as ifthey are married, that they were only married once. Another person I know and respect taught that this passage excludes men who have been divorced or who married again after their first wife died.
あるとても学識のある方は、これは独身の男性を除外しているのではなく、その人がもし結婚していたとしても一度だけに限ると理解すべきだとおっしゃっていました。また女優さんの尊敬するある知り合いの方は、この箇所は離婚した男性や最初の妻に先立たれた後に再婚した男性は除外されるということを意味していると教えてくれました。
One church that I know argued over this phrase because an elder's wife had passed away, so the elder was now a widower, and some of the members thought that he could still beAn elder because he had only had one wife, even though she wasn't currently living. But other members said that this verse means that you have to be currently married, and since he wasn't anymore, he needed to be released of his leadership role.
私の知っているある教会では、長老の一人が奥さんを亡くされ、その方が男やもめになってしまいました。奥さんはもうこの世に生きていなかったとしても、彼にとっての妻は一人であることに変わりはないので、その人は長老を続けても問題ないだろうと考えるメンバーもいましたが、一方でこの箇所は今現在結婚していなければならないという意味であり、彼はもうそれに当てはまらないからリーダーの立場を降りなければならないと考えるメンバーもいました。
Two men who live and work in Africa currently, one being an African man and another being a missionary to Africa, both told me that in the African cultures where they lived and shared the gospel, the tribes and the villages around them practice polygamy. So in this context, this phrase was understood to mean that only men who didn't have multiple wives could be elders.
アフリカに暮らし働いている2人の男性、1人はアフリカ人でもう1人はアフリカへの宣教師、この2人にも同じことを聞いてみたところ、彼らが暮らし福音を伝えていたアフリカの文化の中では一夫多妻制をとっている部族や村があるため、その文脈でこの箇所を読むと、複数の妻を持たない男性のみが長老になれるという理解で意味で解釈されていたそうです。
And another Bible professor teaches that this passage doesn't necessarily exclude women from eldership because of this phrase is there. Because we have to understand the history and the cultural influence of women's position in society at that time as opposed to now. And that Paul's teaching is not exhaustive and exclusive.
また別の聖書学者は、この聖書箇所は必ずしも女性を長老職から除外するものではないと教えています。当時と現代では女性の社会的地位が異なるため、この聖書箇所が書かれた背景にある歴史や文化の影響も考慮しなければならないからという理由です。ここでパウロが教えようとしているのは、その全ての条件に当てはまれば合格、一つでも当てはまらなければ不合格みたいな長老になるための完全な条件リストのようなものではないんじゃないかという理解をその学者は持っています。
Okay, so do you see how confusing this is? Is anybody else confused? Raise your hand. I don't blame you if you be confused, okay? Today's message isn't really about how we approach and understand scripture, though I think it is important for us to keep learning, understanding, and practicing that in better ways together. My point is that how we ask questions and how we approach the way we read scripture will shape the ideas we have and the answers that we get or give.
さて、たったあの短い箇所だけで聖書の解釈というものがどれだけ複雑で難解な作業であるかがお分かりになったかと思います。今日のメッセージは、私たちがどのように御言葉にアプローチし理解すべきかということではないのですが、私たちが聖書にある御言葉というものをより良い方法で学び理解し一緒に実践していくことは非常に重要なことであると言えるかと思います。一つ覚えておきたいのは、聖書を読んで私たちが抱く考えやイメージ、私たちが導き出す答えというものは、私たちがどのようなアプローチで聖書を読み、どのような質問をするかによって影響され、形作られていくということです。
Okay, so let's finish with actually talking a little bit about leaders then. We don't have time to do an intensive study on church leadership today, and you will all fall asleep if I do that. But let's look briefly at 1 Peter chapter 5, verses 1 to 2.And then we'll go back to the passage from Ephesians to find a few hints to help our church family think about how the leaders are going to seek to love and serve and guide our church going forward.
前置きがだいぶ長くなりましたが、ようやく今日の本題であるリーダーについて入っていきたいと思います。今日は教会のリーダーシップについて集中的に細かく学ぶ時間はないのですが、主に2つの聖書箇所、ペテロへの手紙第1の5章1節から2節、そして、メッセージの前に読まれたエペソ人の手紙の4章11節から13節、この2つの箇所からリーダーたちがどのように教会を愛し、どのように教会に仕え、そしてどのように教会を導こうとしているのかを知るためのいくつかのヒントを見つけていくことができたらと思います。
1 Peter chapter 5 verses 1 and 2. Now for the elders of the church, I want to encourage youAs you know, I am an elder, too, like you. I have witnessed firsthand the sufferings of the Anointed One, as well as shared in the glories which are soon to be revealed. When you shepherd the flock God has given you, watch over them, because, not because you have to, but because you want to. For this is how God would want it, not because you're being compensated somehow, but because you are eager to watch over them.
私はあなた方のうちの長老たちに同じ長老の一人としてキリストの苦難の承認、やがて表される栄光に預かるものとして進めます。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてではなく、神に従って自発的に、また卑しい利得を求めてではなく、心を込めて世話監督をしなさい。
In the original Greek, there are three words that Peter uses in this passage to teach us something about who leaders are and what leaders do. So we substituted those words here in this passage, and if you look at the slide, you can see them.
言語のギリシャ語を見ると、ペテロがこの箇所で使っている3つの言葉を通して、リーダーとは何か、何をするもののことなのかについて学ぶことができます。その3つの言葉をギリシャ語に置き換えて見たのはこのスライドの通りです。
In just two verses, Peter is talking to fellow leaders in the church, and he uses these three words. Don't laugh at me if I can't say it correctly. Presbyteros, poimano, and episcopos, or episcopeo.
このたった2節の中でペテロはプレスビューテロス、ポイマーノ、エピスコペオ、この3つの言葉を使って教会の他のリーダーたちに語りかけています。
プレスビューテロス can be found in many passages like in Acts 14:23 and it's translated as elder with the main function being to teach scripture, to disciple, and to guide the churchThis is one of the words that is used frequently in Scripture to refer to the 12 whom Jesus appointed as leaders over his group of disciples, and later it's also used for the 70.
一つ目のプレスビューテロスという言葉は、使徒の働きの14章23節など、多くの箇所に見られる言葉で、長老と訳されています。主な役割は教えること、つまり御言葉を教え、弟子の訓練をし、教会を導くことです。これはイエスが弟子たちの中からそのリーダーとして任命した12人の人たちを指して使われている言葉です。後に弟子の数が増えるにつれてこのリーダーも70人増えるのですが、その70人のリーダーたちを指す言葉としても使われています。
ポイマノ also comes up in many scriptures like in Acts chapter 20 verse 28. It can be translated as pastorIn English, and the main function is to shepherd or to nurture and care for others, to sense the spiritual needs, to spend time together with the members and pray, and to encourage and feed them spiritually through scripture.
このポイマーノという言葉も、使徒の働きの20章28節など多くの箇所に出てくる言葉で、牧者、牧する者と訳されています。主な役割は牧すること、牧会すること。つまり霊的な必要を感じ取り、その霊的な必要を満たすためにメンバーと共に時間を過ごし、彼らのために祈ったり、御言葉を通して霊的に励ましたり養ったりすることです。
Episcopos or Episcopeo can be translated as overseer or bishop, and the main function is to manage and to watch over others. One example is in 1 Timothy chapter 3 verses 1 and 2. Interestingly, this wordwasn't originally of a spiritual nature, but it was borrowed from a government context that was used for civic leaders at the time. Peter and Paul and others applied this word to mean those who coach and train, manage day-to-day activities so that everything runs smoothly and progresses.
3つ目のエピスコペオが多分動詞の形、エピスコポスが名詞の形だと思います。これが監督と訳され、主な働きは全体をまとめて管理すること。その一つの例として、テモテへの手紙の 第1の3章1節2節があります。興味深いことに、この言葉はもともと霊的なものではなくて、行政の分野で使われていた言葉で、都市などの行政の指導者を指すものでした。ペテロやパウロはこれを教会の文脈にうまく適用させて、全体がスムーズに動き機能するために日々の活動を管理したり、人々の指導や訓練をする人という意味で使われています。
Now all of these phrases are connected, and yet the words and their functions are very, very different. Perhaps it might be fair to say that in our church tradition, as well as in many othersWe've read this and felt that every individual leader had to have all of these roles and all of these abilities. But perhaps, and I think this is key, it would be healthier for all of us to understand that as long as the collective leadership, all of the people who are in leadership together, have these abilities, performing these functions, the leadership as a collective is going to do what God desires and intends.
これらの言葉はすべて互いにつながり合っていますが、その名前と役割は非常に異なっています。私たちの教会の伝統では、他の多くの教会と同じように、これを読んで、リーダーとなる者一人一人が、これらの役割をすべて担い、そのための能力をすべて持ち合わせていなければならないと感じてしまっていたかもしれません。しかし、重要なのは、これらの役割を担うための能力をすべて持ち合わせたスーパーマンのような人を探してリーダーとして立てようとするのではなく、これらの役割のどれか一つでも担うことができる人を複数人集めて、その人たちをリーダーとして立て、リーダーたちの集まりが互いに協力し補い合うことで必要なすべての役割を担っていく。そんなリーダーシップこそ、神が望まれ意図されている教会のリーダーシップのあり方だと理解する方がより健全であるように思う。
That means the church doesn't have the impossible task of trying to find a couple of people that can do all of these things, all of them. It also means that each leader doesn't have the impossible task and pressure of trying to be and trying to do all of those things as well. Because it's that. Impossible.
つまり、教会はすべての役割をこなすことができる人を1人か2人見つけ出すという不可能な課題に挑む必要はないし、また同じようにリーダーもそれらすべての役割を1人で担おうとする不可能な課題に取り組む必要もないのです。そうしなければいけないというプレッシャーを抱える必要もないのです。
In Acts chapter 14 it says that the elders were appointed by Paul and BarnabasWell, okay, that's confusing. So who and what are Paul and Barnabas? Do they have some kind of leadership and spiritual authority over the elders? If they were the ones that were identifying and appointing them? There are at least two other Greek words used in the context of church leadership for this. And one of them helps us to frame how we understand Paul and Barnabas.
使徒の働きの14章には長老はパウロとバルナバによって任命されたと書かれています。ではパウロとバルナバとは一体誰で何者なのでしょう。もし彼らが長老たちを選び任命したというのなら、彼らは長老たちよりも上の立場にあるということなのでしょうか。教会のリーダーシップにおいて使われるギリシャ語は先ほど学んだ3つ以外に少なくとももう2つあるのですが、その1つがパウロとバルナバがどのような立場にいたのかを理解するのを助けてくれます。
Thank you for sticking with me. I know this is challenging. The word is apostolos, which we've borrowed in English to make the word apostle. But it means emissary or messenger or delegate, like in Luke chapter 6 verse 13. These are the leaders whose function is to communicate the vision of God's mission.And they're recognized for their call to pioneer, to identify and raise up other leaders, to partner with them in guiding the church to maturity.
それがこのアポストロスです。使徒と訳されている言葉で、ルカの福音書の6章13節に見られるように、使者、使節、代表者という意味があります。彼らは神の働きのビジョンを伝えることを役割とするリーダーであり、教会が成熟していくことを目指して導いていくために彼らと一緒に使える他のリーダーたちを選び出し、そのリーダーたちを育成する先駆者、開拓者としての召しがあります。
And then in Acts chapter 6 verses 1 through 7 we find this word diakonos, which again we have borrowed to make an English word deacon, but it can be translated to mean servant or servant leaderInterestingly, like episkopos, its origin is not spiritual originally, but it's also another cultural loan word that was used for servants of the king or servants of the emperor, and they had very specific tasks and roles. The apostles and the early church leaders first appointed deacons and gave them a specific set of responsibilities to feed and care for widows, so that the apostles, the elders and the pastors, could focus on preaching, teaching, prayer, and maturing the church.
使徒の働き6章の1節から7節にはディアコノスという言葉が出てきますが、これは私たちもよく耳にする羊という言葉に訳されています。使用人やしもべ、使えるものという意味だったり、サーバントリーダーと呼ばれるしもべのようにへりくだって使えるリーダーという意味で使われています。興味深いことに、エピスコポスと同様に、もともとは霊的な分野の言葉ではなく、王様や皇帝に使える非常に特殊な役割を持つものに使われていた言葉だと言います。使徒たちや初代教会のリーダーたちは、まず執事を任命して、彼らにヤモメたちを養い、世話をさせるというとても具体的な務めを与えました。そしてそれによって、使徒や長老、牧会者たちが教会を成熟させるための説教、教育、祈りに専念できるようにしたのでした。
Regardless of how people in churches have defined and structured church leadership in the past, one thing that has an impact theologically on all of us is this. God has revealed a need for leaders.
過去に教会におけるリーダーシップがどのように定義され、どのように構成されてきたかにも、かにかかわらず、私たち全ての人に神学的な影響を与えてきた事実が一つあります。それは、私たちにはリーダーが必要であるということを神が明らかにされているということです。
There's a variety of names and functions for leaders, but a healthy spiritual leadership will have multiple people who serve the church family in these ways, and they will help the church family serve the wider community and the world around them in God's mission.
リーダーの呼び方やリーダーとしての機能の仕方は様々かもしれませんが、健全な霊的リーダーシップとは、今日学んだような方法で教会家族に仕える者たち、そして教会が神の働きのためにこの地で仕えていくのを助けるために召された者たちの集まりであると言えるのではないでしょうか。
Leaders need to lead, and followers need to follow. That is very important. But leaders must leadby the example of Jesus, who offered the greatest love by sacrificing himself. And through his humble attitude to serve, like we see when he washes his disciples' feet in John 13, we can see that kind of leadership. And we're going to study about that more later this year.
リーダーは導く責任があり、またフォロワー、従う者はリーダーに従う責任があります。この両方がとても大切なことです。しかしリーダーたちは自らを犠牲にして最大の愛を捧げられた私たちの主イエスの模範に倣って、またそのイエスがヨハネの福音書の13章でご自分の弟子たちの足を洗われた時に示されたような謙虚で使える者の姿勢を持って導いていかなければなりません。
Paul tells us in the passage read today that it's Jesus who gifts the church with leaders and whose functions are diverse as they are as people. In this, Ephesians chapter 4, verse 11 through 13, it was Jesus, the risen one, who handed down to us such gifted leaders, some apostles, some prophets, some evangelists, as well as some pastors and teachers, so thatGod's people would be thoroughly equipped to minister and build up the body of the Anointed One. These ministries will continue until we are unified in faith and filled with the knowledge of the Son of God, until we stand mature in His teachings and fully formed in the likeness of the Anointed, our Savior King.
パウロは今日のエペソ人への手紙の箇所の中で、イエスが教会に人間の多様性の豊かさと同じように多様な機能を持つリーダーを送られたことを教えています。エペソ人への手紙の4章10節から13節、こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師または教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。
All of these yellow words are people who are different leaders. And the functions of an apostle and a prophet are very different, just as evangelists and pastors and teachers have different functions. And the ways that their gifts are used and their responsibilities are different as well. But when they combine all together as one and lead together, they can cover the sets of needs that the church has and to help them with the mission ahead of them. And all of that is for what purpose?
ここにある使徒、預言者、伝道者、牧師、教師、これらそれぞれ役割が違います。そしてその賜物の使われ方も与えられた責任も違います。しかし、これらをすべて組み合わせて共に導くことで、教会のさまざまな必要を満たし、神から教会に与えられる使命を果たしていくことができるのです。しかし、これらは一体何のためなのでしょうか。
Paul tells us that God has called leaders to lead so that the church is trained and empowered to grow the church in spiritual maturity to serve in God's mission. By doing so, we will all be changed. How we act, what we say and think and do will become more like our Lord, who is our ultimate leader, our Savior, Jesus.
教会が霊的成長を遂げて成熟に至り、神の使命のために使えることができるようになるために、神はリーダーたちを召しておられるのだとパウロは教えています。それによって私たちは新しく作り変えられていきます。そして私たちがどのように行動し、何を語り、何を考え、何をするかが私たちの救い主であられる主イエスのようになっていくのです。つまり私たちがキリストに似たものへと変えられていくのです。
God has also called the members to follow, to bless, and to encourage the leaders so that they may serve sacrificially in their roles. So I want to invite us to extend grace and peace of Christ to one another, whether leader or follower, so that today and every day we can grow together.
また神様は教会の信徒一人一人のこともリーダーに従うようにと召しておられます。またリーダーたちがその役割の中で献身的に使えることができるように、信徒たちはリーダーたちを祝福し励ますようにと召してもおられます。今日そして毎日、キリストの恵みと平安を互いに分かち合い、共に成長していきましょう。
Let's pray.
お祈りしましょう。
God, thank you for the example of Jesus.
神様、私たちに模範としてあなたの御子イエス様を与えてくださり、ありがとうございます。
Help us to be willing to serve one another.
私たちが進んで互いにへりくだって使い合うことができるように助けてください。
Help leaders to show that example first.
まずそれを私たちのうちに立てられているリーダーから始められるようにしてください。
And help the followers to follow in that.
そしてそれに他の信徒の方々が従っていくことができるように助けてください。
May we grow together in unity and bring you glory.
あなたの元で一つとなって、一つとなることを通して、あなたに栄光をお返しすることができるように助けてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名によってお祈りします。
Amen. Amen.
Amen.終わりまで揺るがない礎、待ち望む主イエスをあなたがすべて、初めから終わりまで揺るがない礎、待ち望む主イエスをあなたがすべて、祈り求める主の栄光を、聖なる聖の炎を燃やせ、我らを救う キリストの愛あなたがすべて天からの御子イエス哀れみの十字架
聖なる聖